皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月16日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、人間牧場計画は失敗したというお話ですね。人間牧場計画って皆さんご存知でしょうかね。もう何百年も前からあるんですけども、まあ、イギリスでないですかね、最初はね。人を管理する方法として、人間を家畜にすると。で、上に、なんていうんですかね、家畜の飼い主がいて、牧場主がいて、で、その牧場の中で家畜を飼うと。人間牧場ですね。まあこれがですね、一番そのよろしい世の中の統治の方法だということで、もう何百年もやってきましてですね、まあ最後はこうワクチンですね、ワクチンを打たないやつは、そら俺の家畜だと、家畜の意思なんか関係ないんだと、その家畜の持ち主は俺なんだから、俺が家畜にワクチン打ってたら家畜は黙って打てと、打たないやつは家畜じゃないと、野生の生き物だと、牧場から追い出すと、だから飯も食えない、列車も乗れない、飛行機も乗れない、そうしてやるわっていうふうにやったわけですよね。で、まあいろんなやつまだ残っているように見るかもしれませんけども、もうこれ完全に人間牧場計画は失敗したと思いますね。そもそもですね、私トランプがですねそのオカシオ・コルテスはじめとしてね、社会主義者のことを強く非難してたの様子見ていて、なんかあるんだろうなと思っていたんですよ。要するに民主党側と申しますか、ディープステートは2種類いますよね。一つはその、まあ金の欲望で動いてる人たちですよ。金と権力の欲望で動いてる人たちで。で、まあみんな権力じゃ権力なんだけど、ひたすら粗暴な人たちですよね。だからそのクリントンだとかですね、オバマだとか、オバマはちょっと社会主義的かな、まあクリントンみたいなやつらですよね。あと、まあ、ビル・ゲイツだとか、ああいう大金持ちですよね。大金持ちってのはやっぱりその金の力で何でもできると思ってるから、それは人間牧場みたいな面倒くさいこと言わずですね、金で、縛っちまえばいいんだと空薬場所にしといてですね、安くこき使って、で、自分とこで、まあ、金管理しとけばいいと。だから、メタなんてですね、あれ、フェイスブックね、自分とこで通貨出すなんて言ってて、あれ、中止になったでしょ？やめになりましたよね。まあ、だから、その、大金持ちのやり方っていうのはですね、もっと粗雑なんですよ。あと、戦争で脅かすとかね、戦争で脅かしちゃって、で、こう、みんな、びっくりしたところを権力奪っちゃうとか、911事件みたいなやり方ね。で、結局ああいうやり方は、まあトランプの1期目で全部失敗してたんだと思うんですよね。アフガニスタンももう実質的には撤退始まってましたもんね。でイシスも崩壊したでしょう。だからその恐怖で人々を縛って、でその全権を奪って自分たちが支配するという構図はトランプの1期目で崩壊してたと思うんですね、あれね。で、金融なんかまさにそうですよね。金融なんか本当に一番の要ですから、支配のね。で、あれ崩壊してたんだと思うんですよ。だからその今はね、もう何やったって全然復活しないでしょ。金利はどんどん上がってきちゃってるし、株下がってきてるし、まあなんて言いますか、次が全然ないまま溶けちゃってきてますよね、金融はね。うん、潰れてきたな、とか溶けてきたなと。バイデンアイスクリーム大好きですよね。バイデンアイスクリーム。まさにアイスクリームだね、あれね。こう、なんか溶けてきたなと。ソフトクリームが溶けてきたような、そんな風になってんじゃないですか。まあ、で、もう一つが、だから、急進左派でしたよね。急進左派って昔からまあ、やることは、まあ、大体決まってんですよね。こう、エキセントリックになんかやるんだけども、まあ、いわゆるコミントなんて、ね、コミンテルンのコミントなんて言われた時代もありまして、まあ、オバマなんかも一応そっちに入るのかな、 人々をこう支配すると。でも主にやっぱりあれですよね、金ですよね。うん、金とか、あとは書類の管理ですよね。まあワクチン の証明なんかは書類の管理でしょ。書類とか、まあ金で人々をこう支配するんですよ。で、それ以上なんか、鉄砲を突きつけるみたいな話っていうのは、なんかあれ自分たちでできなくて、まあ誰かにやらせるんだけど、鉄砲を渡して誰かを攻撃させると、その鉄砲をこっち向くことありますからね。ええ。人に、ねえ、なんか鉄砲を使って脅かすとですね、その脅かす方の人がですね、その依頼者の方に銃口を向けることありますからね。あれはだから、その、よほど自信がないとできないんじゃないですか。味方のふりしながら、実は、ねえ、やられたって話は、例えばクーデターってよく、その、護衛の警護官が反乱を起こしてクーデターになりますよね。だからその、人に鉄砲を渡して自分を守らせるってのはすごくリスクなんですね、あれね。だから社会主義者みたいな人たちは、あんまりそういうのは私はやってるような人たちじゃないような気がするんですよ。だからやっぱり書類だよね。金と書類だと思うんですね。で、まあ金と書類でやって、まあそれをそのまま言ったらみんな、もうね、バレちゃってみんな恐怖感じないから、まあワクチン打たないとだだとか、あだこうだ言って、飯食わさないととか言ってやってんですけども、まあ所詮は何て言うんでしょうかね、やっぱりこう恐怖ですよね。そのウイルスが広がってるという恐怖の中で生まれたものだから、ウイルスが終わってきちゃったらそれはなかなかもう通用しないよね。ワクチンだってなんだって、そこ一体何なんだとバカみたいな話になるわけでありますよね。だからこう一時、まあああいう、急進左派の連中もですね、権力を持ってですね、こう立ち回ってたような様子もありましたけど、まあ数ヶ月だよね。数ヶ月で。で、カナダなんかトルドーがですね、今頃なんか緊急事態法みたいなこと言い出してますが、ああいうことやんとですね、天保の改革に失敗した江戸幕府みたいに、田沼の改革に失敗した江戸幕府みたいに、あれはもう終わっちゃうんだよね。あれだ。王将平八郎じゃないよ。いい直輔ですよ。いいの、桜田門外の変の前にやったでしょ。安政の大獄ですな。安政の大獄みたいなことやるとですね、それで、桜田門外の変食らって、死んじゃって、殺されちゃって、そのまま、江戸幕府終わっちゃったでしょ。だから一番最後に乾坤一擲ですね、この、猛烈な武力を振るうとかですね、強権振るうとですね、まあ、大体それ、アウトになるかと思うんだな。しかもアウトもですね、割と身近なとこからやられるんですよ、あれ。遠いとこの弾に当たるんじゃなくてね、近くから撃たれた弾に当たるんですよ、ああいうのは。だって、あの時だって、いいを倒したのは水戸藩の浪人でしょ。水戸藩って言ったら、尊王攘夷の一番理論的な支柱を作った人たちですよね。一番近いとこじゃないですか。ね、しかも御三家の、ね、筆頭ですからね。いや、そういう風になんですよ。あれじゃあね、これは持たないなと思ってこう見てまして。それでやっぱりその、所詮はね、まあ書類による管理なんですよ。所詮はね、ワクチンだなんだったら、それ書類で人を管理しようって話で、あら、全然管理なんかならないわね、そんなものはね。人々がそれは紙幣と同じよ。これありがたいと思ってりゃ、それは管理の道具になるけども、ちっともありがたくないと。こんなものはですね、意味ないと思ったら、まあそれっきりじゃないですか。なんかそういうのを見てるとですね、やった、急進左派なんてのもやっぱ単純なもんだなと。じゃあその毛沢東は何で成功したのか、それからスターリンは何で成功したのかって言ったら、圧倒的な武力ですよね。要するに急進左派が成功する唯一の道は、昔も今も圧倒的武力しかないんだよね。書類による支配なんてのはね、ありえないんですよ。もしそういう強権的なことをやろうとしたら、圧倒的武力でやるしかないわけだよな。で、過去から今までですね、そんななんかね、生物化学兵器が猛烈に効いてさ、生物化学兵器で誰かがね、天下取ったの話聞いたことないですよね。まあその天然痘で自滅しちゃった国なんてのはありますけども、意図的になんか巻いてさ、で天下取れたなんて話は聞いたこともないし、まあもともとそういうようなもんですよ。大自然なものをね、人がなんか悪用しよったって、そんな調子よくいくもんじゃないわけでありますよ。で、そうすると、やっぱりこの、最初の立て付けからして、 間違ったと思うんだね。圧倒的武力で皆殺しにするということ以外ですね、そんな急進左派がですね、世の中を牛耳るなんてことは全くできなかったと思うんですよ。で、この急進左派っていうのは、割と組織の中にもたくさんいたわけでね、皆さんの組織にも今までいるんじゃないかと思うんですね。こううるさいやつよ。もうルールがうるさいわけよ。仕事のとにかくルールひたすらうるさいわけよ。ああじゃねえ、こうじゃねえっつって、一つでもなんか書類が違うとですね、なんかお前は違反だとか言ってですね、こう追い立てると。で、会社はどうなのって全然気にしてる様子がないと。で、なんかそういう人を監視して、処罰することになんか生きがいを覚えてるようなの言いますよね。でも、所詮さ、そんなのってやめたら終わりだもんね。今私見てて思うんだけども、こう、50歳ぐらいになると肩叩きって普通に大企業だってやってんじゃないですか。早ければもう40代ぐらいだよな。一応65までは働けるって会社も結構ありますよね。そうすると、まあ23、大学出て23で会社に入るとして、まあ最初の20年間は一応ですね、ピラミッドの上に上がるような、上がることを目標にして仕事をしてると。でも残りの20年間っていうのは全然違いますよね。要するにその、辞めさせることができないからそこに座って金をもらう、そのための20年間だよね。あれ辞めないって言ってんの、辞めさせるのなかなか難しいですからね。出向にしろ何にしろ、まあとにかく一応そのクビにならない最低ラインってありますから、クビにならない最低ラインでそこに座ってまあ金だけもらってよと思えば結構できるじゃないですか。でそれずっとやろうということになると、いびり出しだなんだって言ってですね、なんかその変な統制加えるやつがいたら逆に訴えちゃうわけだね、あれね、パワハラだっつって。でそういうなってくると、もう今の段階で見ててもわかるんだけども、そういうなんかしょうもないルールで、組織の中の社会主義的ルールでこれを統制しようっていう試みはほとんど失敗してるよね、あれね。でもやめちゃうみんなね。で特にこのコロナでみんな出勤しなくても良くなったって話になってるし、それから副業みんな解禁したでしょ。そうすると最初の20年間は会社のために働いて、あとはね、もう出向だとかなんかだから、金はまあ適当に会社からもらうようにしといて、あと自分の人生をっていうんじゃなくて、もう、新入社員の時からさ、他の仕事やっていいわけだ。おばしたら統制なんか聞くわけないわね。会社残ってたって別に何金くれるわけでもないし、出たって同じでしょ。おばしたらなんかその、ねえ、社会主義的統制食らったって、それ、よそみんな逃げられちゃうもんね。だからもうすでにあれ、会社の中を人間牧場にする計画っていうのは、とっくの昔に失敗してんじゃないかと思うんですよ。全然人間牧場になってないと思うんだな、会社の中も、組織の中も。役所もそうだよね。近年私、この数年の間にですね、本当役所を早く辞めた人に何人も会ってんですけども、その嫌で辞めたっていうよりも、最初からなんかその長居するつもりがなかったような人だよね。そのまあ嫌で辞めるとですね、まあだからちょっとしばらく心の痛手もあるんですが、もう最初からですね、まあ役所なんかせいぜい4、5年勤めときゃいいと、4、5年ちょっと役所も見てやろうみたいな感じで就職する人って、このどうだろうな、10年以上結構いますよね。そういう人たちって元気なんだよね。で、やっぱりその、役所で何かさ、見て経験しようと思ってで入ってるから、見て経験したらポンと出てくればいいわけだな。ほんとそんなのは人間牧場、役所の中の人間牧場に全然はまらないよね、それね。で大体優秀なやつと先に出ちゃうわね。そうするとさ、だってじゃなきゃ人間牧場でこのままずっとさ、変なやつに忖度しながらさ、そのいじましい家畜でさずっと行って、で、たまたまなんか出世したと思ったら週刊誌にさ、なんか書かれちゃってさ、新聞屋のさ、マンションに泊まってたとかで書かれちゃってさ、で、一発首だと。あれじゃあ人間牧場も全然我に合わんわね。人間牧場のなんかさ、家畜やってたってさ、そら全然我に合わん話だな。だから全然崩壊したと思うんですよね。でもやっぱりこの人間牧場が本当に崩壊した理由っていうのは、やっぱり人々がですね、こうある種神を感じてるからじゃないかと思うんですね。皆さんも唐突なように思うかもしれませんがね、本当の自由っていうのを皆さん分かった人はそれ分かると思うんですよ。本当の自由って何ですかってやつですよ。そのルールがあるとかないとかいう話じゃないんですよ。 要するにルールがあったってなくたって今日一日生きるのってなかなか大変なんですよ。今日一日生きるのなかなか大変でね、その自分でいろいろ生きるための段取りをしてですねそれでまあ明日を作るっていうのはそれはなかなか大変なことなんですよ。で容量が悪いとですね、今日一日ですね食いつなぐことが精一杯で自由もへったくりもないんですよ。もう生きるというその生物の原点に入っちゃいますから。組織もそうですよ。明日クビにならないようにために、明日の朝クビだって言われないために今日一日どう過ごすかが先にあったらですね、それはもうですね余計なことは言えないし考えられないしなかなか大変なんですよ。でじゃあその会社辞めたから自由かっていうとですね、会社辞めて今言ったように今日一日食うためになんかいろいろしなきゃいけないっていうと全く自由がむしろ減っちゃう可能性ありますよね。本当の自由というのは天地一体の中に自分を置くことですね。天地一体の中に自分を置くと本当に自由自在の人生ってなるわけですよ。でこういうのというのはやっぱり乱世になるとみんな経験するんだよね。だから私は逆に言うと昭和の時代、特に戦後の昭和はですね、まあ、ものすごくがっちりと体制固まってたと思うんですよ。だからそんなね天地の中で自分の生きがいを見出すみたいな話はさ、当時時代劇ってよくあったでしょ。時代劇の中のさ物語でしか過ぎなくてね、ほら普通の人生はもう完全なんかこう一つ絡め取られたような形になってて、まあそれにさえさあまり文句言わなきゃ人間牧場ほどひどいもんじゃなかったから、まあなんかそれなりに一生遅れたわけだな。そうするとなんかやっぱりこう本来の自由は天地の中に自分がある、まあ神を感じた時初めてできる感じられるっていう、まあね、なんか人権天賦論みたいな話なんてのは全くこの想像外だったと思うんですね。しかしやっぱ平成になってからですよ、そらもうそんな昭和のさ陰微な組織はみんななくなっちゃってさ、みんな今日一日生きるために大変だった形になっちゃって、子供さんたちだと親が大変でしょ、親が大変だと子供にその大変さがこう、まあ、伝わってきますよね。そうするといろいろこうもがいてるうちに分かる人は分かるわけですよ。本当の自由ってどこで得られるかってことだよな。その支配されないっていうことの凄さ、それで何が見えるか、どうやったらそこに至るかっていうのは自分でこう得得することができるわけでありますよ。だから考え方もですね、言ってることもなんかある一つの枠の中で言ってる考えるのと行動するのと全然違ってきますよね。私これがねやっぱり人間牧場計画失敗のね最大の原因だと思うんですよ。特にそれはリーマンショックの後ですね、リーマンショックの後世界が本当ある種無秩序になったとこから始まるわけですね。それで今度コロナでしょう。でもうこうなってくるとあらゆるところで今までの約束が保護にされてるわけですよ。今までの約束が保護にされて、かといってなんかやけを起こしたってですねろくなことにならないし、そしてやっぱりこうつらつら考えるにどうやったら自分が本当に自由になれるのかな、自分の未来はどうやったら作れるのかなって本当考えますよね。あいつが悪いこいつがいいと、こいつは悪いやつだからのけて、こいつはいいやつだからついてとか言ってたって所詮それ仮のものですよね。仮のものだから永遠のものじゃない。やっぱり天地の中で自分の生きる場所を見つけるとここですよね。だからそういう人たちが本当でたくさん今いるんだと思うんですよね。まあ全然わかんない人は全然わかんないんですけど、未だにですね、まあそれはいずれわかんないとますます不自由になるだけなんですけども、人間牧場計画の失敗っていうのはそこだったと思うんですね。やっぱりそういうふうに考えると、特に20世紀の末から21世紀の今の我々の時生きてる時代はとんでもなく歴史的な時代だと思うんですよ。やっぱ世界の文明の水準がある一定水準に達してきたと、文明の水準が一定水準に達してきていて、でみんななんかその衣食住が均一化されてきたと、それから情報の交換が容易になってきたと管理も昔みたいな生きる死ぬ、ね、毛沢東だとかスターリンの時代に本当の鉄砲玉の打ち合いよりも今紙の上ですよね。紙の上の金とか紙の上の管理だからずっと緩いわけですよ。そうなってくるとやっぱりなんかこう自分で考えて行動する余地が相当広がってきますよね。そしてやっぱりこう天井が晴れたというのか、天の岩戸が開いたっていうような状態になっていてそこでなんかやっぱりこの何者にも支配されないでもやっていけるぞと、まあ、結果的にその生きてきたと、みんなからですね、みんなっていうか今までの体制から結果的に離れざるを得なくなって、それでしかし気がついたら生きていると、やっぱその実体験ですよね これは私はすごく大きかったと思うんですね。そうすると、まあ金の力や書類の管理でさ、ワクチン含めてね、人を支配しようって待ってた人たちは、すっかり当てが外れたって形だよね。で、まあいろんな病気なんかもですね、まあ、いろんな方法でこれから治せるんでしょうしね。まあそうなってくると、もうこれ本当に人間牧場計画は、まあ失敗したんじゃないかと思うんですね。入り戻しみたいなことやろうという人がいるかもしれないけども、それは難しいと思うんですよ。いやいや、大きな変化が来たなと、よかったなと、しみじみ今思ってるところであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、人間牧場計画は失敗したということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。